かけ放題ラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウマウと
バネソと
グリーンティーです。
はい、
うん、
始まりました。第104回の駆け上がりラジオのお時間です。
始まっちゃいましたね、はい、
ちょっと過ぎ去ってしまったんですが、確か収録2週間前に収録したこともあって、金環日食についてまあその後どうだったのかってことを確か言ってなかったと思ったんですが、ありましたね、そういう話が。
まあ
多分これ10日配信でしたっけ、もう、
うん、
今更みたいな話かもしれない。
むしろ金星通過も終わっちゃったぐらいですね。
あ、終わっちゃいましたね。6月5日とかですね、
6月6日とかそれぐらい。
6日、その辺ですよね、うん、はい。というわけでお二人はご覧になりましたか、金環日食は。
うん。
伸びた伸びた出てきた、
うんってやつね。うん、見ました、見ました。
見れました。
見れましたよ。
あ、そうですか。
しかも、すごいいいタイミングで見れまして。
二色グラス、やりました？
二色グラスは勝てないんですけど。
おい、ちょっと自分で言っといて何ですか、それ。
違うんですよ。私には秘策がありまして。
うん。
いや、秘策ってこともないけど、直接見ないっていう。まあ、でも放送でも言ってたんじゃないかなと思うんですけど、うん、私は、どうせ写真を撮るだろうと。
うん。
で、起きてじーっと待ってたら、ちょうどいい頃合いでこう、雲がこう、開け始めて、
うん、
で、太陽に月が被さり始めたんで、
うん、
カメラをね、望遠レンズで構えて、
で、はい、
その前にサングラスを置いてですね、
うん、
こう、その、太陽が映ってるディスプレイを見ながらこう撮影するというですね、
なるほど、
目にはとても優しい感じで。
間接的に見れた、リアルタイムで。うん、僕もリアルタイムで、もう、周りに人もいましたしね。
うん、
もうなんか、うわ、見れたと感動してたりは、ちょっと半分泣き出したりとかいう人もいるくらいのね。そういうのにね、とっても綺麗に見えてるなーっていうのをテレビで見ました。
なるほど、なるほど。
なるほどね。
生中継で。
生中継でね。
きりとした、
そう、雲がちょっと消えて、あ、今見えましたね、とか言って、言ったのを見ました。
いやー、でも、私も、個人の方のね、Facebook であげましたけども、
うん、
すごく綺麗にね、写真が撮れて、なんか
Twitter とか Facebook 上でなんかもう本当に神秘的な写真が上がって、
うん、
うん、どうやってこんな撮れるんだろうなっていうね、
なんか意外と携帯とかでもね、ちゃんと撮れてる感じ、
すごい iPhone とかで撮ってもなかなかかなりいい感じに撮れてる、
すごい性能が上がってきたんでしょうな、その端末のね、
ね、
うん。
まあそんなわけでちゃんと見たのは、はいはい、グリーンティーさんはあれですか、でも一応太平洋ベルト的に言うと
太平洋ベルト的には OK ラインなんですけど、
OK
ラインですよね、まあ私もくっきりとしたのをテレビで見たっていう、
あ、テレビ、
はい、まあ一応空は見上げてみたんですけど、クラウドの方がいっぱい出ておりました、
クラウドはね、
はい、クラウドサービスの方が、ね、
クラウドのサービスの方
がクラウドサービス、
はい、だいぶね、頻繁に出ておりましたから、ね、はい、
そういうことか。
まあ、私の地域でも、なんか、ところによっては見えたみたいな話はしてましたけどね。はい。まあ、そんな感じですよ。
はい、じゃあ、3人ともちゃんと見ましたよ、ということで。まあ、
2人テレビだけどね。
まあ、メソッドはどうあれ。
まあ、そうそう、メソッドはね。
ちゃんと、ちゃんと、オンタイムで見れた。
生で見たってさ、別にデジカメのディスプレイ通し見たってテレビと変わんねえよ。
それ2色クラスとかはめとったらさ、その時点でスペクトル相当さ、改ざんされちゃってるからさ、あれもう本物見たって感じじゃないよね。
いや、もう誰も本物で見れないからね、そしたら、ね。
まあそうなんですけども。
まあでもね、裸眼で見てやったぜっていうね、勇者の方はそのうち目がおかしくなると思う、
ね。そうですね、2、3週間後良くない状態になるらしいんです。
気をつけ
ていただければ
。気をつけようがないですけどね、もうね。やっちゃったものはもうね。はい。
今頃う見えなくなってきたみたいな人がいるかもしれないんで、
あんだけ言ったのにっていう話ですからね。
怖い怖い、
それは、
まあちゃんと治るらしいんでね。
うん、
なんかこう見た時に太陽の印が目に焼き付いちゃう時多分あると思うんですけど、
ね、
まあそれと同じ症状なんで、
リングみたいな
やつね、まあほっときゃ治るよっていう、うん、リングがね、
はい、
まあそんな感じですわ。皆さんは見れましたかね、ということで、次は次見れる時にはね、こちらは次の来世か、再来世みたいな。
再来世。
もしかしたら。
再来世っていう単語、初めて聞いた。
初めて言いました。
来年、再来年ならわかるけど。来世、再来世。言った
ことある人、まあ、僕一人だと思います。
そんな気がするわ。
再来世ね。 広めていきましょう。
使っていきましょう。
使っていきましょう。しれっと言ったからね。来世、再来世でね、まあ、確認していただきたいなと。
いやー、でもそれ再来世ぐらいじゃないみたいな。
再来世ぐらいで、ね。まあでも、海外に行けば、毎年のように見えますから。
まあそうですね。
金環二色なんてものは。
う
んね、すごい林立てで、以前見れたのは、もう平安時代に遡りとか言ってた、テレビもあったんですけど、いやいや、そう。どんだけその場から動きたくなくて行きたいんだよっていう。ちょっと動こうぜっていう。北海道とか行けば見れるからさ、みたいな。そういう
時絶対あった。あと6年でしたっけ北海道で見れるの。
そうですよ。まあ、その時は直接行ってみても。
うん。
まあ、いいんじゃないかなと思いますけど、ね、
そうですね。
はい。
はい。
まあ、そんなわけで、
はい、
本日もですね、お便りの方を届いております。
うん、いっぱい来てます、
ね。ありがとうございます。
はい、来ます。ありがとうございます、本当に。
うん。
まあ、今回も通常スタイルでね、前半にちょっと読んで、はい、後半にもちょっと読んでという。
うん。
まあそういう感じにしていきたいと思うんですけれども。
はい。
まあ本当に申し訳ないことに結構早めにもらってるんだけれども、6月10日配信で、もう約1ヶ月近くちょっとお待たせしてしまってる人もいると思うんですけれども、
はい。
まあちゃんと時系列順に読んでいきますんでね。
うん。
うん。
まあ、呼ばれないなと思ってる方もしつこく粘り強く聞いていただくことで必ず1ヶ月以内には読まれると。
うん。そうですね。
はい。
いう感じで多分なっておりますんで。
はい。
はい。というわけで。まあ、読んでいきましょう。
はい。
はい。最初のお便り。かけらじの皆さん、こんにちはってことで、こんにちは、名古屋のイーラですっていうことです。
うん、
イーラさん、こんにちは。
イーラさん。
かけらじネイルしてみました。ということで、添付画像をね、いただきまして。
ネイルにね、かけらじの、あの、ロゴを書いていただいたという。
これはもう知る人ぞ知るっていう感じですね。
俺、すごいね。
うん。
いや、まさかこのロゴがネイルにまでなると。
ネイルになった。
ネイル。これは、僕もちょっとやってみたいけども。
すごいね、これ。ネイルって。だって、このかけらじのロゴ、結構いろんなものになってますよ。パンになったり、ハンコになったり。
ああ、そうだね。
そう考えるとね。
ネイルアートってのは、あんまり、ね、我々あんまりこう、馴染みはないですけども。
そうですね。うん、
もう、ネイルでやってるプロの方もいるという感じなんでね、市場的にはかなり盛んな、ね、ことだと思うんですけど。
まあ、2、3年後にはね、道行く人たちのネイルがこんな風になってると。
あの、キラッみたいな指輪見せるような角度で、かけらじが打ってて、あ、あなたもですかみたいな。
そう思うみた
いな。怖くないでも。
お世話になってます。
お世話にはなってないけどね。
ちなみに何回お好きですかとか。306回です。
すげえ。
その時俺たち。
だいぶ未来。
なるみたいな。
だいぶ未来の話です。
いやでも、あれですよ。もしね、将来の夢である、このかけらじのイベントができるようになった時にですよ。
うん。
そのかけらじのイベントに、こう、公開収録で来ていただいた方のネイルがね、かけらじネイルだったら嬉しいですよね。まあ、そうです
ね。
うん。
うん。
まあ、あのね、20世紀少年のあれみたいにも見えますけどね。みんなつけてた。みんななんかかけらじのやつをこう、まあまあね、ネイル以外にもなんかね、いろんな、なんていうの、グッズを持ってたら、なんか、あれですね、壮大なあれですよね、なんか、集会みたいになりますね。
そう。
僕がね、見たいのは、いたしゃね。かけらじ。いたしゃ
ね。
いたしゃ。
黄色、それ真っ黄色のボディに、かけらじのね、かけらじ。
あ、それいいんじゃないでも。
アメリカのタクシーみたいになっちゃうよね。
なんか、ありそうだよね。
うん、ありそう。このだって、うんなんていうの非常口とかにも使われそうなね、感じの。
そうですよ
ね。色変えたらね、そんな、それに近いものになるんで。
うん、まあ、非常口のよじも登ってるって感じになるんですけ
ど。どんだけ逃げたいんだっていうね、話ですけど。
はい。
ということで、すっかりお便りの方から脱線してしまったんですけれども、はい、この人、かけら人、かけら人っていうのは、
かけら人。
人が人っていう感じになってます。かけら人と呼ばせていただいてます、ね、ということで。はいオープニングの曲が変わらなくて嬉しかったです。でも新しいものがあれば聴いてみたいかも。作曲できるマモさんを尊敬してます。ってことで、アザースということで。
そうですね。アザース。
アザースアザースということなんですよ。
はい。
はい。かけら人っていうのが、じゃあ、イーラさんのかけら人のこのキャラクターのテーマですね。
なるほどね。
うん、名前つけようというテーマの、ということで一つの候補にさせていただければと。
はい。
思います。かけら人。うん。
かけらじ。
かけらじ。かけらじ。
かけらじ。まあ、
言いやすいね。確かに。
言いやすい。
ドラえもんの道具に出てきそうですけどね。
かけらじんみたいな。
かけらじん。
道具。 かけらじが聞けるよっていう。
それだけの、それだけの道具。
その人間の後ろになんか再生ボタンとかついてて、ピッと押すと、そのかけら人がこう喋ってるみたいな感じで。
でっかいラジカセみたいな。
そうそうそうそう。そう。こう販売しましょうよ、これじゃあ。
初回から聞くことができるんだ、みたいなね。
そうそう。
ことですよね。
そいつが口で言ったら相当面白いんだけど
ね。バクバク。
物真似して。
バクバク。
バクバクかけてる。はい。
はい。
続きがあります。
はい。
名古屋のイーラです。先ほど途中でうっかり送信しました。すいません。ということで、うん、私事ですが、今年から、夢日記を始めました。
ほう。
あら、前回の、あれに、
うん、夢日
記ですか。
そうですね。いや、これでもね、マヤさん。この花メールはですね、うん、夢の配信よりも前に来ているので。
あ、前だ。
はい。
じゃあ、
予測してた。
予測してますね。
じゃあ、イーラさん多分今びっくりされてたんじゃないですか。
びっくりされてる気がしますね。
今っていうか、
はい、
30日の配信を聞いて。うん、
前日に来てる？
そうですね。
前日じゃない
30日配信なんで。
30日
配信。かなり10日、多分ね、収録してるぐらいの時に来てる気がするんですよね、これ。
あ、そう聞いてたの？
ギリギリ。ギリギリじゃあ、うん、あれか、それとも生配信かな？
いや、生配信じゃないよね、夢の。
あ、してないか。
確か。
してない。
う
ん、じゃあイーラさんすごいですね。
すごい。
すごいタイプですね。はいはい。夢日記。休みたい夢を記録して夢占いしてます。占いに、厳しめな皆さんですが、夢占いっていかがでしょうか？血液型より当たるような気がしてるのですが、長文失礼いたしました。これからも更新楽しみにしてます。ということで。
すごいですね。うん、
夢占いね。僕ちょっとちらっとなんかあの時しし、ね、ホネストさんが歯がボロボロ落ちるとか言ってた時に。
そう。いや、それがさ。
家族がどうのこうのとかって僕は、夢占いやそういう話もあるぜ、うん、みたいな。
もう今日、ね、さっき、ついさっきですよ。この生配信の前、ちょっと歌たねしてたんですけど、
うん、
いや、そこでもね、やっぱり、歯関連見たんですよ、夢を。
歯関連って。
歯じゃなくて歯茎とかつ
って。いや、違う。あの、歯のね、後ろからもう一本また新たな歯が生え始めて、今の歯があるから、その歯が、あるせいで、なんか変なところから歯が生えちゃってきてるみたいな。
それは、なんかもうさ、
なんだろう、うん、骨が進化してってんだよね。
そう。骨って、めちゃめちゃ怖いというか、なんかしかも口なんかまた、あ、またなんか抜けた歯の感覚があるみたいな。
抜けたんか、結局抜けたんかい。
もう嫌なんです。だからもうなんなんだろう、疲れてんだろうなと思って。
疲れてんだろうね。
うん。
それはね。
一回歯レントゲンで撮ってみた方がいいかもしれないですよ。
大変なことになる。サメみたいになったかもしれない
です。ニョキニョキニョキって、奥からいっぱい来てるかもしれない。
30、40にね。
本当やだ。もう歯の
生え変わる。
本当やだ。はい、ま
あ。はい。
そんなわけですよ。
はい。
はい。じゃあ、もう一個読んじゃいますか。
はい。
うん。
はい。皆さん、こんにちは。金華日食は雲が厚くて見られず、薄暗さだけ体験したケリーです。
うん、
ケリーさん。
なるほど。
ケリーさん。
はい、一旦。コンプガチャの話題ですが、この話題が上がるまで正直知りませんでした。僕はその手のゲームは基本的にやりません。うん、いいことだ。
いいこと
だ。いいことだ。ミクシーでマイミクから誘われて、畑や牧場で農産物や、変なものまで育てるゲームをしていましたが、という、
うん。
ゲーム名は出てこないですけど、大体なんかそういうのもあるんですね。
まあ、サンシャインなんとやらですね、多分ね。
あ、サンシャインなんとか。
うん、なんたら牧場ってやつですね。
もう言っちゃったよ。組み合わせたらその名前になっちゃう。
まあ、あります。まあ、
組み合わせはコンプガチャ的にダメですからね。
そうそうそう。
組み合わせはダメ。
うまいこと言ったと思ってるでしょ、今。
はい。ゴールが見えず飽きて、やめました。はい。ゴールが見えないっていうのは一ついいキーワードになりそうですよね。
うん。
こういうゲームに関しては。うん、その後は他のゲーム含めて誘われても参加しないようになりました。
うんうん、
僕は SNS ゲームよりはゲーム機でゲームを遊ぶ方が合ってるのかなと感じました。はい。もう、馬もそんな感じですよ、
うん
うんはい。ちなみに5月末にドラゴンクエストモンスターズの新作が発売されます。
うん、
ドラクエ仲間と集まってバトル大会をしなければならないので、しばらく忙しくなります。
そうなんだ、
うん。
ドラゴンクエストモンスターズはね、とっても面白いゲームですよ。まあ僕も、当時よくやりましたね。何剣とかね、うん、何雪とかと一緒にね。
もう個人名出そうとしてるけどね。
何剣あ、俺なんだろう、その出てくるアイテムの名前かと思った。何雪そんなやついるんだ。
友達の名前です。
うん、わかりましたよ。何雪でわかりましたよ。
そうそう、ゲームボーイをね、持ってきてやってましたよ。はい。
はい。
はい。課金システムはダメとは思いませんが、自分でコントロールしないといけないのかな。できないようなら、踏みとどまることも知らないといけないんじゃないかなと思います。うん。 コンブガチャもプレイヤーのゲームの望み方にも問題があるのかなとも思いました。
うん。
はい。高橋名人はゲームは1日1時間。超有名な言葉ですね。
うん。
まあ、これゲームをやってる人なら誰でも知ってる言葉だと思いますけれども。うんうんうん、と言っていたように、駆け上がりラジオで SNS ゲームが課金が高額にならないように注意を促すための標語を作って浸透させてみたらどうでしょうか。まとまりのない文になってしまいました。すみませんでした。ではまたメールします。ということで、今日も iPad から送信って書いてますね。iPad をお使いになられているということで。
はい。
はい。
まあ、表を作るまでもなく、かけらじ聞いてたら多分ね、もう、やらないってなりそうな気がしますね。
うん。だろうね。
うん。
なんだろう。表を作っても課金はしないって、なんかそんな感じで終わっちゃいそうな。当たり前すぎる形になっちゃいそうな。
ね、
無料で楽しむ、みたいなね。
はい。
いいですね。もう一つ行きますか？それとも。
あ、もう一つ行きましょうか、じゃあ。
もう一つ行きましょう。はい。
はい。
はい。かけるラジオパーソナリティの皆さん、こんにちは。長崎市在住、リアです。ってことで、
はい、
リアさん。
リアさん。
はい。毎回ありがとうございます。前々回の101回についてのメッセージが送信ミスになっておりましたので、改めて送信させていただきます。ということで、多分送信したけれども、送られてなかったメッセージでしょうか。
うん、
なるほど。
はい。こちらには届いてなかったですかね、これは。はい、私は2年ほど前まで小学校にいたこともあり、とても興味深く拝聴させていただきました。以下私が通っていた小学校を元に書かせていただきます。ということで。
また。
全くそうとは思えないような文章の構成になっておりますが。
2年ほど前に小学校って。
いや、2年ほど前に小学校の先生をやっていたとかいうことじゃないですか。
いやいや、
それは、ね、違うでしょ。
その後まだ母親の話とか出てきてるからね。
うん、あ、両方先生か。中学生ってことか。
中学2年生かです
。あ、そう
か、
まあ、そうですね。そういう話ですもんね。
ね、はい。
はい。
マジか。
マジか。我々とは、多分一回り以上違う。
まあ、二桁以上離れてますかね。
そうだね。はい、
そうですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい。
ということで、男女ともの、さん付けの、統合はありませんでしたが、くんさんは、を推奨されてました。
うん。
なるほど、ね。
まあ、だから、くんさんでいいと思うんですけど、
ね。まあ、くんさんは普通ですね。
うん。
はい。
劇はあんまりやってなかったので、回答しかねます。運動会では順位ごとにポイントが入り、優勝学年及びクラスを決定していました。
まあ、これは、まあ、我々の時もこうですね。まあ、
我々の時と
は
もそうですね。すねはい、あら、一緒じゃないですか。
まあ、一緒ですね。
ここ
はい。
はい。調べ学習。あ、調べ学習ってなるんですね。では、ネットが大半になりつつありました。はい、ここは我々とは。
うん、違う、
ね。違いますね。
うん、我々はまだ本とかですね。
うん。
省庁の、子供向けサイトのみが見られるようフィルタリングをかけた上でした。
まあまあ、それはまあ。
じゃあ、学校のパソコンはそういうフィルターがかかってる
か、まあ、家のパソコンは無制限ってことですね。
無制
限。
はい。出席番号は男女混合でしたが、背の順は健在です。
うん。
乗船は初耳でした。かけらじで初めて知った形になりました。は
い。乗船。
まあ、乗船ね。
まあ、小学校とも限らないですか。中学校になってから、そういうのあるよって気づいた人も多分いると思う。う
ん、まあ、男子の方が知ってるかもしれないっていうのはありますよね、これね。
そうね。女子はあんまりやらないかもしれないですね、乗船なんてね。自分で買った可愛い上下をそんな、バコーンみたいな
ね。ね。だってメモリ消えますからね、あれやってると。
そうそう、メモリ確実に消えるからね、あれ。
上下じゃなくなっちゃうっていう。
そう、ほら、
最終的に透明な。
そう。
透明なプラスチックの板みたいになっちゃうんで、ね。
そう、
はい番組内で取り上げられていた事象は、都会の一部の小学生のみだと思うと、母親、かっこ現役小学校教師より言われました。うん、はい、ということで、先生のお母様。
はい。先生のお母様がいらっしゃるってことですね。
いらっしゃるということで、はい、母親曰く、バカみたい、とのことで。まあ、そう、その通りです。
これ
は
。
僕らもこんな小学校、はいは一部であってほしいっていう願いが入ってましたよね、うん、ね、あの配信には。
お母さんももしかしてこれ聞かれてるんですかね、かけらし。
どうでしょう、
バッカみたいっていうのこと。聞いてたら嬉しいけどね。
いや、とするとこのバッカみたいっていうのは私に向けられた可能性も。
まあ、可能性もね、否定できない。
そうそうそう。
グリンティスさんが言ってることがバッカみたい。
はい。
まあ
ね失礼いたしました。
いや、でもその事象がバッカみたいなんです
ね。まあ、もしお母様聞かれていらっしゃいましたらね、メッセージいただければと思います。はい。よろしくお願いします。
はい。では長くなってきたので、心をいらで失礼いたします。リアでした。というわけで。
うん。
で、リアさんからもう一つ来てるんですよね。
うん。
リアさんからもう一つ来てます、はい。はい。じゃあ続いて読んでいきましょう。かけらじのパーソナリティの皆様こんばんは、リアです。リアですっていうところがちょっと大きくなってますね。 はい。21日の朝方の金環日食はいかがでしたかということで、オープニングトークでちらっとお話しさせていただきました。はい。はい、私の学校では、7時15分より観測会の予定でしたが、あって雲に覆われ、時にはにわか雨まで降る事態となり中止となりました。ああ、やっぱり天気が悪いところもやっぱあるということですね。
うんうんうん、
はい。さて前回の感想ですが、このメール書く前に痛いニュースを開いたとき、また、ソシャゲのニュースが取り上げられてました。ガチャ1回1000円、1万出せば必ずコンプリートという新手の手法なんですが、いかがなものでしょうか。1万円で必ずとあるので、ここには触れません。ですがデータに1万円を注ぎ込むのは違和感は私は感じますね。過去ソシャゲのファンの方が聞いていらっしゃったらすいません。ということで。うん、まあ、
うん。
まあ、やる人はやる。
受け道、どんどん抜け道はね、出てきて、うん、似たようなサービスをやっぱやって、
うん、
来るとは思いますけれども。
そうですね。
だってこれ、あれでしょ ?1000 円で、なんだろう。え、だから1万円でまとめて買うっていう普通の販売ってことでしょ？
まあそう、まあそう。
何も楽しくないじゃん、こんなの。
多分、それをワクワク感ある演出が画面に広がっていくんじゃないですか？
ワクワク感ある演出だけど、普通に買ってるだけなんでしょ、これ。
買ってるだけ。だけどなんかこう、宝箱パカみたいな変なエフェクトがかかって。
あたかも、
ラッキーですね、みたいな、そんな気分に浸るっていう、1万円
で。いらない、いらない。そんなのいらない。
まあ、やらないよね。
全然いらない。
うん。っていうかもうね。
まあまあ、人の考えていろいろありますから。
う
ん、
そうですね。
やった超嬉しい来たーとか言ってる人いるかもしれないですよ。
そうね。そうか、ごめんごめん、そうだね。
まあ、私らはやらないっていうことですね。
やんないっす
よ。
はい。で、うん、話は打って変わりますが。マヤ文明の歴については、滅びないと思いますね。天変地異も起こらないと思います。13年のズレの件もありますし、信憑性が低いと考えています。ではこのあたりで、リアでした。
これ本当に中学生ですか？この文章。
そうですね。
はい。DS も読んでおきます。今年1月に広島ゲームショー脱走したリ・コクリン被告、あ、僕がかけらじ体質で取り上げた、はい、脱走した人ですね。は、まあ、捕まりましたけれども、その後、2年4ヶ月の判決が下りました、ということで。
うん
2年4ヶ月延長ということですよ。
これ
逃げなかった方が刑期が短くて済んだのにという。
なるほどね、そういう話してましたね、そういえばね。
あったね。
うん、なるほど。
これリーヤさんすごいですね。まあお母様が小学校の先生だからかもしれないですけど、
はい、
いやわかんないですけどね。なんかすごくなんだろう。中学生とは思えないぐらいしっかりした文章ですね。
うん、ああ、最近はね、そうなってきてるような気がするんですよね、僕も。
まあ今時のね、とか言いたくなります
けど。今時の
おっさんだよ、それ。
我々は、残念ながら、おっさん化していくんですが。
いや、今時はもう最近私ネタのように言うことだったね。
もうでも本当に今時の子たちはすごいね。
そう、中学生、高校生の人たちは、今の社会人とまともに話して渡り合えるだけの情報っていうものを、
う
んまあ、ゲットできるわけですから。
そうだよね。
インターネットとかを通じて。
だからまあ、超えてもいいわけですよね。
うん。
だからどんどんこう。
そうですよ。全然そうです。年齢っていうことでね、年齢が高い人がたくさんいろんなことを知ってて何でもできるってことでは全くないのでね。
まあ、そういう世の中じゃなくなってきたからね。
う
ん、
そうだね。
だからこう、うん、トントンともうできる人はどんどん早くこう世の中に出てくっていう、まあ世の中になりつつあるんでしょうな。
うん。
そういうことですね。年齢を超越した、いい社会を作っていこうっていう、
うん、
一つのそういう流れが来てるんじゃないでしょうかね。
はい。
はい。というわけで、まあ、あともうちょっとだけお便りありますけど、それは最後に読むということで。
はい。
はい。というわけで、長くなりましたけれども、本編のね、内容の方を見ていきましょうか。
うん。
はい。
まず、かけらじタイムズは、今日はホネストさんです。
はい。今日はですね、まあ、先ほどの話でもちょこっと上がりましたけれども、まあ、できる人がどんどん、早く世の中に出ていくというようなところで、最近のニュース、まあ、6月1日のニュースですかね、ありました、まあ、2年で高校を卒業して、早めに大学への入学を認めるというところがですね、決定しましょうと。
うん。
そういう制度を創設しましょうというようなところが、はい、まあ、文部科学省から出ておりますと。
うん、
おいうようなね、お話が出ておりましたので。
そうなんですか。
はい、うん。まあそこのところが果たして本当にそれでいいのかどうか。まあいいっていう意見が非常に多いかとは思いますけれども。うん、まあそこに付随してね、今の現状、その飛び級で入れる大学ってどれぐらいあるのとかですね。まあそういったところも含めてちょっとお話ができればなというふうに思っております。
はい。ということでまあ教育関連。うん。なかなか我々よく話題に取り上げてますけれども、今回の話題は進級するということで。
そうですね。
最近多いな。
次世代。
いや、少年は大使を、
前回やったし、
片方の地下に必ず入ってくる。
そうだった、そうだった、確かに。
我々教育ね、まあ興味ありますから。うんなんかそのうち物申せる時期は来るんじゃないですかわかんないですけど。
先生もね、聞いていらっしゃるかもしれないというところで。
は
い。ね、参考意見もいろいろいただきたいというところですね。
そうですね。はい。はい、続いて、イドバッパースの方はグリーンティーさんです。
はい。私の方はですね、まあ、教育からはだいぶ離れましてですね、まあ、まだこの段階でお二人にも何を話すかほとんど分かってないという。
はい。全く分かってないです。今日のネタ帳を見たんですけど。はい全く意味がわからないんですが。
まあ、タイトル。
本当のカオスになっちゃうのかな？
はい。まあ、まあ、一応ネタとしてはちゃんと用意してあるんですけど、これは何でできてるの？っていうタイトルですね。
はい。
はい。で、まあ、言ってることは本編でわかると思います。なので、
超ドキドキだよ。
はい。ここではあえて話しません。でも、とにかくテーマとしては、これは何でできてるの？というお話。骨も出てくるよということだけ言っておきます。以上。
なるほどね。
骨も出てくる。なんだろう。うん、材料とかからね、材料を当てるゲームとかそんなのかなと。
まあ、じゃあ、まあ近いところはありますけどね。
はい。じゃあそれはお楽しみということで。
うん。
早速じゃあかけらにタイプのゾーン方から参りましょうか。
はい。はい。というわけでですね、かけらじタイムズの時間でございますけれども。
うん。
はい。
最近なんかジングルの動画にかけらじタイムズってないからなんか、おーってなるね。
おーってなる
ね。おーってなるね。なんか、そうだ、ないんだったと思いますけど。
自分で言っちゃえばいいんですよ。
まあ、かけらじタイムズってね。
かけらじタイムズって言っちゃえば。
まあ、ありですけどね。
はい。
まあ、そんな話は置いといてですね。
はい。
今日の話題は、高校2年で卒業、それっていいの悪いのという題でですね。
はい。
お話をしていこうと思います。
うん、
で、この、ニュース記事をちょろっとね、お話ししますと、まあ、ヤフーニュースでも取り上げられていたんですけれども、
うん。
文部科学省がですね、6月1日に高校を2年間で卒業して大学に入学できる制度を創設する方針を決めたと。
うん。
で、まあ、優秀な高校生を早く大学に進学させてですね、専門分野を学べるようにすることで、国際社会で活躍できる人材の育成を、狙うと。
うん。
ね。というようなことが書かれておりますよ。で、まあ、そもそも今ですね、現時点で、平成10年から高校に2年在籍すれば大学に入学できる制度が設けられているんですね。それは知ってました？
あ、なんか飛び級制度は今でもあるのは知ってる。
うん、
まあ、周りにいないですけどね、そんな人。
周りにいないけどね、
うん。そう、なかなかいないんですけど、まあ、平成10年からそういう制度がもうすでにあって、
うん、
ただ、今の現状、まあ、なぜ今この高校2年で卒業を認める方針だっていうニュースが出てきてるかというと、今の現状だとですね、高校2年在籍して、その後すぐに大学に行ってしまうと、
はい、
高校は中退の扱いになるそうです。
ああ、なるほどね。
うん、飛び級で入っても、まあ、中退、高校中退で大学に入りましたよ。
はいはいはい。
なので、まあ、経歴的に見れば、ね、書くときには高校中退って書かなきゃいけないっていう。
うん。まあ、
中退っていう言葉のね、うん、あれ、イメージ、うん。日本だとなんかちょっとあんまり良くない、
よろしくはない。
割れてしまうような印象ですね。う
ん、はい。まあ、その中退の扱いになるんですけれども、今回の方針で、高校卒業と、2年で卒業というようなことを認める制度を設けると、いうふうに考えていると。
はい。
で、一応、まあ、もうこの放送の時には出てますけども、6月4日に開かれるですね、国家戦略会議でこうした方針を報告するというようなことを言っています。うん、で、そこで、はい、文部科学大臣がそれを言うと、いうようなところになっているわけなんですね。
うん。
で、まあ、そうなるとですね、今までのその6334制と言われている、形が、まあ、ベースは6334制なんでしょうけども、 それが徐々に崩れ始めるのかなというところで、大学卒業まで行くと今のところ16年フルでかけなきゃいけないですよ。まあ最低16年ですね。大学はまあ留年とかいろいろありますから、うん、あ16年なんですが、それが、最短で例えば6323制になる可能性もあると。
なるほどね。
いうところになっております。うんうん、で、ここのニュースではあくまで高校しか取り上げられていないんですが、
うん、
まあその前に、これ意識調査をしたところですね、
うん、
まあ私がしたわけでも何でもないんですが、
うん、
ヤフーの、この2年で高校卒業、容認方針に賛成ですか反対ですかと、
うん、
いうところを皆さんに聞いたところ、
うん、
これがですね、まだ、この意識調査は続いているんですが、現時点、うん、今の放送時点でですね、21,568 票集まっておりまして、
うん、
賛成が 58% の 12,372 票。
過半数ですね。
過半数。
うん、
反対が 36% の 7,631 票。
うん
うん、で、まあ、どちらとも言えないなというのが 8% で 1,565 票と。
うん、
いうようなところでございます。で、これ実施期間がですね、6月12日まで、この実際の放送の2日後までやってますので、皆さんもね、ヤフーアカウント持ってれば投票してみてはいいんじゃないかなと。まあアカウント持ってなくてもできるかもしれないですけど、
うん、
まあそれがございますよ。で、そんなところで、先ほど、まあ今先ほど高校のお話をしたんですけれども、
うん、
飛び入学。
はい。
文部科学省が発表しているところでは、飛び入学という言い方をしているんですが、
うん、
これはですね、高校に2年、まあ2年以上在学したものと、もしくは、大学院への飛び入学であれば、大学に3年以上在学したものは、まあ入学が、大学院に入学ができると。
うん、大学院の方はね、知り合いに一人いますよ。
あ、本当ですか？
いますいます。まあ先輩ですけども。
3年で、
はい、そのまま大学院に。3年で。
じゃあ頑張れば、
はい。
20歳で大学院に。
まあ、できることになりますね、この高校も飛び入するとってことは。
うん。
そうだよね。うん。
ですね。
だから、まあまあ、21歳で、社会人になることもできると。
まあ、社会人だったら、全然18歳から。
うん。
まあ、
まあ、なれるけどね。
多分、その、最終的な博士とか、うん、修士とかそういった部分って超えた時の年齢を考えるともうちょっと早くてもいいんじゃないかっていうそういう動きなんでしょうね。
まあそうだよね。
そのメインはやっぱり大学のそういうところですから、そのジャンピングする前のところをもうちょっとできる人は、もうちょっと早めに来てもいいぜみたいな。でじっくり研究してほしいみたいな。
要はまあ自分の意識的にね高い人間は早めにこう専門分野に使ってほしいっていうようなところだと思いますけどね。はい。まあ、そういった形で高校2年、大学3年以上在学したものは、その次のステップに上がれますよと。まあ、それぞれ、定める単位をね、しっかり、持たなきゃいけないわけですけれども。
うん、
ただですね、まあ、この制度、お二人に聞きたいのは、これ、飛び入学はいいと思いますか？
うん。
そういうの。
うん。僕はいいと思いますよ。
僕もいいと思いますよ。重なってしまいます。
二人ともいいというようなことでね。はい、私もこのニュースを見たときに、あ、まあまあ、勉強をね、積極的にやるというか、意欲がある人間がどんどん、先に来て、まあ優秀な人材として、社会にね、早めに出る、大学院に早めに入って、そのまま出るっていうことはいいのかなというふうに思っておりますよ。
うん。
ただですね、これを、まあ文部科学省が言っているんですが、ちょっとね、私の懸念としてね、俺じゃあ、はい、受け入れる大学、
うん、
要は飛び級をしてきた人を受け入れる大学っていうのはどれぐらいあるのかなと、
うん、
いうことを考えたんですよ。
うん、
はい。
で、それをまあ調べるとですね、文部科学省のページにこんな正し書きが書いてあります。ただし飛び入学生を受け入れる場合、大学、括弧大学院も必要な要件を満たしている必要がありますと。
うん。
ね。で、その、必要な要件というのが、大学へ飛び入学の場合は、大学院が置かれ、かつ、教育研究所の実績及び指導体制を有すること。
うん。
特に優れた資質の認定にあたって、高等学校の校長の推薦を求めるなど、制度の適切な運用を工夫していること。で、自己点検、評価の実施及びその結果の公表を行うこと。まあ、普通の推薦入学っていうようなところと近い、ものかもしれないですけど、まあ、こういうような、要件がありますと。で、その大学、今この要件を満たしている大学で実施している大学、大体どれぐらいあると思いますか？
まあそんなないんじゃないかね。
公立とかじゃないですかね。
公立がメインじゃないんだから。公立の、まあ、比較的デカめのところ。
うん。
総合大学みたいなね。教育学部があって。
おお、う
ん。そんなところじゃないですか？
なるほど。
うん。
なかなかいい線を言っているような気がしますけれども。
イメージ
これ実際ですね、平成22年度入試における飛び入学実施大学がですね、
うん、
6校、
うん、
あら、
あるね。
だけなんですね。僕はだけなのかなと思ってるんですよ。
いや、まあ今であんま飛び級ってさ、する人いない気がするって。
その、けど、まだ、創設する方針ですっていう感じだからね、しましたってなったら一気に開ける気がするんですけど。うん、
で、まあ、さらにさ、まあ、これは先に話すのかもしれないけど、まあ、高校も2年間まで一緒に来た連中と別れて飛び級するっていうところに、こう、勉強とは違う意味で後ろ髪をね、聞かれるというか。
うん、
まあまあまあ、
高校も一応文化祭とかそういう行事ありますからね、そうそうそう、高校とはいえ。中学までは、まあ、みんな一緒だぜ、みたいな、あるけど。
うん、
あ、 あるかな、高校っていうのも。
なるほどね、うん。まあ、そんなわけでですね、一応、今、飛び入学ができる、大学を挙げますとですね、
うん、
制度導入年度順に言うと、その平成10年からできるというところで、平成10年からその制度を導入したところが、うん、まあ、国立の千葉大学。
一番最初なんだね、そこはね。
はい、一番最初です。まあ、文学部、理工学、理学部、工学部。
うん、
まあ、それぞれに入ることができると。で、次が、まあ、平成13年度に導入しました、名城大学。これ、私立の名城大学ですね。まあ、名古屋にある大学ですけれども、はい、ここの理工学部には入れますよと、と、
うん、
いうところ。あとは、平成17年度にですね、3つの大学が取り入れておりますけれども、うん、その3つが、私立の昭和女子大学の、人間文化学部と、人間社会学部と生活科学部。
学部限定が結構多いですね。大学全体じゃないんだね。
うん。その学部、うん、実施学部としてはそれだけ。うん、で、あとは私立の成城大学で、文芸学部。
うん、
で、もう一つ私立では、エリザベト音楽大学の音楽学部と。
あらあら。別に高校率に限らず
ですね。音楽系。で、はい、平成18年度にはですね、公立の、会津大学。これがコンピューター理工学部と。
はいはいはい。
ああいうようなところに入れるという形になってるんですね。
うんうんうん、
なので、まあ、それぞれのところに、行きたいと。すごく意欲の持っている方は、ここに入ることができるんじゃないかな、というふうには思ってるんですけれども。
うん、
まあ、実際に先ほどグリンチさんがおっしゃってたように、
うん、
まあ、それをね、今やる人が非常に少ないと。いうこともあって、うん、実施大学というのが今この6校というような形になっているのかもしれないですけれども、うん、今回のこの6月1日というかね、6月4日のその方針が決定をすれば、もしかしたらもっと多くのね大学が、飛び入学に、全面的にね、実施をしていくのかなというふうに思うんですが、
うん
うん、逆にまあ、気になるところはですね、まあ、その大学、自治大学も気になってはいたんですが、先ほどグリーンティーさんもおっしゃっていた、その学生の方の意識っていうのは、果たしてどうなのかなっていうのが、
うん、
まあ、あるわけですよね。
ああ、つまり、早く大学行きたいって思う人がいるかっていうことですね。
今の現状で言うと、やはりゆとり教育だなんだっていうふうに言われているこの世の中の中でですよ。大学に早く入りたいがために、高校3年間でみんな勉強するものを2年間で習得をして、早く大学に行きたいという人材がどれだけのもんなのかっていうのはね、非常に気になるんですよね。
中高一貫っていうのがまず一つ条件になりそうですよね。中学からもう高校の内容を入れちゃうっていう。
うん、
中高一貫の人はいけるかもね、結構。抵抗な
し、ね。中高一貫にしとくと、 大体同じメンツなんで、
そうだね。
あの、長く感じるんですよね。うん、中学高校っていうあれが。
確かに、ね。5年も6年も変わんねえな、みたいな。
そうです。で、それだったら、しかも、多分、これから出てくるそういう人たちって、完全にエリートとして、かなりこう、社会の注目を浴びるわけですよね。
そうですね。
で、これからテレビとかもそういうの報道したりとか、
うん、
まあ、世界からも注目されるようなこともいっぱい出てくると思うんですよ。この年でこういうことをしてみたいな、うん、そういう感じで。はい、
うん、
そうすると、一つのそのブランドの力みたいなのがあるんで、
うん、
あの、学生も大学側も取り入れたがると思うんですよね、そういうのって。
なるほどね。
まあ、そうですね。
うん、
ユニークなんで、非常に。うん。だから、
その、
そういう情報をパッとテレビなど、うん、ネットなどでやるとですね、うん、多分学生の意識もちょっと変わるんじゃないかなと。
まあね。
思うんですよ。
うんうんうん、
なので、おそらくこれ、どうなるかわからないですけど、今のところで言うと、その、大学にね、飛び級したいと思う人は、どちらかというと、まあ、私立の中高一貫校とか、
うん、
まあ、そういうところに通う人が、まずは多くなってくるのかな、というようなね。
まあ、そうだね、
イメージではありますけどね。
まあ、僕一つ、まあ、賛成、基本的賛成ではあるんだけど、懸念点もあって、
うんうん、
まああんまり大学に早くね、例えば17歳とかで入るとですね、
うん、
まあ大学1年生未成年だけれどもなんかね、コンパ的なので
ね、まあ、洗礼を受けますわな、
洗礼があるじゃないですか、あれの時期が早くなるっていうのはどうかなって思ったりしますし、
そうだね、
あとね、運転免許も18から取れますが、ね、なんかちょっと運転してみるよ、みたいなね。17からそんなのあったりとかね。そういう悪ふざけが横行するっていう可能性もなくはないかなと。
だからそこはまあ大学のその先輩後輩というところは結構ね、あのサークルに入ったりすると強いところが多いですから、
うん、
なんかサークルの先輩に強く言われて断れなかったっていうような、あの、言い訳というかね、
うん、
あの、証言を元にした事件というのが、
うん、
まあ、起こる可能性は秘めてるよね。
まあね。
まあ、なので、その辺は大学側が、さらに、今、だいぶ厳しくなってるんですけど、飲酒問題に関しては。
う
ん、
そうだね。
まあ、だって、電車乗ってても、未成年がお酒飲むとどうなるのみたいなのが、
ね、
電車にペラッと貼ってあったりするし、うんうん、あんなの、5年くらい前まで見なかったと思うんで、
うんうん、
結構その辺、結構言ってきてると思うんですよね。
うん、
なんで、ますますこれが入ることによって、まあ、もともと18からでもダメなんで、
ダメですよね。
その時点で問題だから、
うん、そうそう、
そこからもっと厳しくやるべきではあったんで、うん、ここでまた拍車をかけて、きちっと大学側の指導が入るんじゃないですかね。
う
ん、
そうですね。まあ、あとはこの制度が入ることによってですね、まあ、あの、おそらく方々からは、18を成人にしようというような動きも出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあそういったところもね、ちょっと今後の動きも踏まえつつ、このニュースを追っていきたいなと、
うん。
で、果たしてその18が成人という考え方でいいのかどうかっていうようなところもね、おそらく、まあかけらずで話すと、ヒートアップするような内容だと思うんです
よ、ね。まあ少年犯罪に繋がってくるわけ
ね。うわわさん大好きだみたいな。
そうそうそうそう。まあ、そういった話にもなると思いますので、今日はまずはこの、まあ飛び級のね、お話で留めておこうと。おめえめですが、まあ、今後の動きについて、さらに追っていこうかなというふうに思っております。
はい。ありがとうございました。
はい。
駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えする、駆けラジタイムズと、雑学全般を中心にお届けする、井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、ということで、井戸端カオスですね。
はい、全くわからないまま始まるやつですね。
は
い、
何が始まるんですかね。
まず、タイトルですね。これは何でできてるの？何度も、2回目言いましたけど、うん。その横に英語が書いてあると思いますね。
うん、
be made of,、はい、be made from という。まあ、これ高校の時。
英語の授業。
はい。高校の時にやってると思いますけど。これ、複別あったの覚えてます？
なんだっけな。
余談ですけども。
なんか牛乳とか出てきてる。そうそうそうそう、確か。なんかミルクとか。
ああ、あったね。
ね。まあ簡単に言うとですね、B メイドオブの方はね、例えば、その机は木でできているみたいな、パッと見て木でできていることがわかる場合に使うと、うんうん。
はいはいはい。
で、B メイドフロームの方は、ワインはブドウから作られているみたいにですね。
元がわからない、
まあ。はい、元がパッと見てわかんないというものに使われます。ということですね。で、今回、はい、主に着目するのは B メイドフロームの方で、ございましてですね。
ほうほうほう。
はい。ホネストは骨でできている。これはあの、オブの方、オブの方ですね。
オブ、オブの方だと。
はい。そうではなくて。
見てわかるやん。それ。見てわかる？あ、あいつ骨でできてんな、みたいな。あ、まあ、そう、そう、あ、ほんとだ、B メイドオブだね、みたいな。てか、骨だからね。いや、できているとかじゃないから。
メイドオブじゃなくて。
それだからね、もう。
イズですね。
そうそう。ホネスト、イズボーンだからね。そこは。イメージオブじゃないから、
ね。それは失礼いたしましたね。
気をつけてください。
わ、は
い、
かりました。ということで、高校生の皆様気をつけていただきたいということでございますけども。はい。今回ですね、きっかけになったのは、実はとあるニュースでございまして、まあ、これ4月の末ぐらいに出てたニュースで、うん、まあ、見てる方もいらっしゃるかなと思いますけど、ちょっと読んでみますけども。スターバックス。昆虫から抽出の着色料利用を段階的に中止という。ニュース、これご存知ですかね。
ずいぶんインパクトあるテーマ、なんかね、はい、名前。昆虫からって。
はい。これを読んでいくとですね、スタバよく行きますよね、我々もなんかね。
行きますね。
はい。
行きますよ、いっぱいありますもんね。
ストロベリー&クリームフラペチーノとか飲んだことあります？
ちょっとね、なんかこう、頼むのがめんどくさそうなので、頼まないです、ね。
頼まない。ラズベリー系のやつ。
スタバに行くと、うん、だいたい一応もそれも決まってるんで、
決まってる、
頼んでないです
。頼んでない。
そう、結構滑舌良くないとその辺怖い
ですね。怖いですね。
ちょっと怖いんで、
はい、
うん。フラペチーノとか入ってくれるとちょっと怖くなってくるんで。
いや、フラペチーノはいけるでしょ。
いけるけど、いや、あと後半で来るからさ、クリームフラペチーノとかいう。
まあね、そうね。ちょっと
乗せてきた時に、ロレスが回ってみたいになるから、あえてそこ選べないんですよ。
ああ、僕いつもあれですね。抹茶クリームフラペチーノを大体頼みます。
じゃあ、今回のニュースに関しては大丈夫なんですけど、でもね、女の子とかね、多分ね、ストロベリー系とかあとラズベリー系とかね、赤いやつ好きだと思うんで、はい、可愛らしいんでね。
うん、
まあ、驚きのニュースなんですけども、
この
ストロ
ベリー、はい、
このストロベリーとかラズベリーの色だと思うじゃないですか、この赤色が。
うん、
あの、パナップとかについてる赤とかもそうですよ、あの、アイスの。あの系統のね、イチゴだなとか思ってた赤は実は昆虫から取られている着色料だったという衝撃のニュースがですね、来てましてですね。
ショックだね。
はい、昆虫
の。なかなかいいんじゃないですか、それはそれで。
はい。で、まあ、コチニールっていうね、昆虫なんですけど、まあ、調べてみると、貝殻虫科の昆虫ということで、まあ、こいつらをね、小さい虫なんですけど、それも乾燥させて、温水とか熱水、もしくはエタノールで、その赤い色素をね、抽出すると。いう感じで使っていると。まあ。
いや、うまく使ってるじゃないですか。なんか、言わなければいいみたいな話になりそうな。そうそうそう。
言わなければいい。ただ、まあ、昆虫の抽出物使用に不安を持つ消費者から多数の要望が寄せられたため、スターバックスは使わないようにしたと。いうふうにこう、ニュースが、う
ん。それだったら、うん、マクドナルドのね、ネズミの肉っていう噂。
はいはいはいはい。
あっちの方がよっぽどな気がしますけどね。
まあ、この、あの、着色料、まあ、自然から作られる着色料なんで、まあ、いろんなところに使われてるんですよ。このストロベリー&クリームフラペチーノ以外にも。まあ、いわゆる赤っぽい色、赤色何号とかいうね、着色料の表記がよく書かれてた、はいはい、あの系統のものでね。例えば、かまぼこにも使われてますし。
あとあれだ、かき氷のシロップ。かき氷。あ、いちごシロップとかな。やけに赤いけど。
やけに赤い、
ね。あれ確かカラー何号とかなってた。
そうそうそう。あの辺にも使われてると。で、まあ別に僕はこれはどうせ使われて、いろんなところに使われてるから、まあこのスタバだけじゃないなと思ってたんですけど、実はまあこの着色料コチニールアレルギーにつながる恐れがあるということで消費者庁はですね発症の恐れということでかなりあの注意喚起を5月15日の毎日新聞で出しているということで実はアナフィラキシーショックというのをねこのアレルギー反応ですけど蜂に2回刺されると起こるやつですねあれを発症させる可能性もあるということで
怖いねそれ、
はい、まあちょっと注意してくださいというニュースが後日上がってですねさらにちょっと怖くなったと
これでもテレビでは報道されてないですよね、
はい。これはあまり多分報道されてない。
結構なトピックなのに。
はい。で、まあ今回きっかけです、このニュース、実を言うと。はい。
うん。
まあ、こっちにいる着色料じゃんって思ってれば別にいいんですけれども。まあだとするとですね、まあ私もこの知らず知らずのうちに食べているいろんな食べ物。 これは何でできてるのという疑問をね。
なるほどね。
はい。ここからこう、浮かんでくるわけです。で、今日いくつか紹介していきたいです。時間もないので、それなりにさっぱり紹介していきますが。
はい。
お二人、冬ね。冬、ちょっと寒くなるとさ。
うん。なんで交互になったん
やっけ、セブンとか行ってね、コンビニの中にある、おでんをね、食べたくなる時があると思うんですよ。コンビニおでん食べたことありますか？
はい、まあ、
ありますよ。
あります？
あんまり頻繁じゃないですけど。
まあ、あれ、蓋がついてないからね、汚いっていう人もいるじゃないですか。
うん。だからあんまり食べないですね。うん、
まあ、もちろんね、蓋がついてないことによって、ホコリとか虫の混入ってあんま避けられないと思うんですよ。でも、それ以上に驚いたことがですね、うん、コンビニのおでんって、
うん、
やたら浮いてませんか？
浮いてる。
浮いてますね、
うん。塩分が高いってこと？
あれ、浮くのっておかしいですよね。汁吸ってきたら沈んでいくものが多いはずなんですよね。
まあまあ確かに。
はい。で、あれね、驚きの事実。コンビニのおでんの、特にすり身系のね、練り物系のネタはですね、8時間以上浮いていなければならないという取り決めがあります。
え、そうなの？
はい。尿乳業者との取り決めがあります。
なんで8時間の？
それは8時間でその容器を洗うという周期が決まっているので、とりあえず8時間浮いとけと。
売ること目的の加工されてんだ。
ね、見た目もそうですね。見た目的にも浮いてた方が美味しそうと。
はい、はい。
はい。で、
まあ、おにぎりとかも一緒ですけどね。
まあ、
綺麗な、綺麗なまんまにしない
と。テカテカみたいな感じになってたりしますけども。まあ、これ、特に練り物って言いましたけど、その練り物は、魚のすり身の時点でですね、うん、添加物を加えられていると、とにかくすり身って書いちゃえば、何が加えられてるか書かなくていいという決まりになっています。
うんうんうん、
で、実際その液を吸い込んでも長時間沈まないようにですね、練り物にはまあ、リン酸塩という化学調味料。
リン酸塩、
はい。
はいはいはい。
あと乳化剤というものが添加されて、8時間受けるようにこう、なっていると。だから。
うん、目的はおかしいよね。はい、食べるためのものなのに。浮くためのもの。
浮くためのもの。浮くために入れてるだけなんです。栄養でも何でもない。
そうだよね。
はい。というね、コンビニおでんの事実、うん。これ、多分ですね、私のコーナーだんだん聞いていくといろんなものが食べられなくなっていくと思いますので。
そうだね、はい、多分ね。
聞きながらもね。まあ、でもこんなものもあるんだと。まあ、他の人にね、ドヤドヤっていう感じで、話してもいいですよ。はい。
浮いてるとか言って、浮いて入って、やってるか。
そして、ね、嫌な客だな、お
い。いや、コンビニおでんもそうなんですけど、私驚いたらもう一つあって、まあ、さっきスタバの話をしましたけど、まあ、多くの喫茶店とかに行くとですね、コーヒー頼んだりすると、コーヒーとにシロップとさ、ミルク的なのついてくるじゃないですか。パッと開けるやつ。わかりますかね。コーヒーゼリーとかにもついてくる、
ね。あ、わかった、その話、
うん。あれね、最近気づいたんだけど、ミルクじゃないんだよね、あれね。
そうだよね。あれ油なんだよね、うん、確か。
そう。あれ、確かに、冷蔵庫で保管しないじゃないですか、あれ。
うん、うん、うん。普通に置いてあるもんね。
そう、おかしいなーとか思ってたんだけども、あれはミルクは入ってないっていうか、ミルクじゃない。
う
ん。ね。
うん。クリープみたいなんですね。
はい。で、あれは何、どういう風に作ってるか。というとですね。まあ、植物油に水を混ぜて、で、それだけだと水と油って混ざらないじゃないですか。
うん。
混ざらせるようにするために、その添加物を加えて、
うん。
白く濁らせ、ミルク風に仕立てたものという風に書いてあります。
それさ、入れてどういう効果があるの？はい、
まあ、入れることによって効果はほとんどないですね。だけども、
白くしたい。なんかイメージ的にやっぱり、ミルクだよね、みたいな。
ミルク的なもので入れるっていう、まあそのあれ、なんていうの？雰囲気とコスト、ミルクは高いんで、コストを下げるために、こういうものを使ってると。
うん。
ね。で、その、添加物ってさっき言いましたけど、これ海面活性剤ってやつですね。それが入ってますので、あんま体に良くなさそうなんですね。海面活性剤ってなんかトイレ洗う洗剤とかにも使われてると思うんですよ。ツルツルにするやつ。
うん。
確か。はい。で、まあ、ミルクのようにね、とろみを出すような液体というのも入れられているということで。まあ、これ原価がやっぱり安いんで、喫茶店とかファミレスでよく出されると。まあ、いわゆるコーヒーフレッシュというやつですけどね。
まあ、じゃあ、ブラックで飲めってやつか。
はい、そうです。ブラックで飲めば大丈夫という。
これはブラックだぜ。
もしくはちゃんとミルクを入れるっていうね。 ことですよ。うん、あれミルクだと思ってるとですね、もう驚きです。僕も小さい頃ずっとミルクだと思ってましたね、あれ。
ああ、でもミルクにしたら濃いなと思ってたのに、なんか、
うん、鋭いですね。
うん。ミルクじゃない何かだけど、
それ、
砂糖じゃないアスパルテームみたいなもんです
よ。ああ、なるほどね。
量少ねえのにすげえなこれみたいな思ったらアスパルテームって書いてあると思う。
でもね、はい、僕、そもそもコーヒーあんまり飲まないんですよね。
そうですか。じゃああんまり大丈夫かもしれないですね。ああ、うん、でもこれよくね、ミルクの代わりに使えるとか言ったら料理番組とかでね、出てたりすることもあるので。
ただの油だもんね。
そう。油なんですよ、これ。ね。
でもなんか味的にはちょっとマイルドになるような、ね、気がしますけどね。まあ、ミルク的な役割は、その植物油で。
ちょっとだけね、脱脂粉乳が入ってるんじゃなかったかな、確か。
あ、
それもあるんですよ。
ちっぽい感じにするわけだ。うん、なんかの。
ぽい。
脱脂粉乳、ね。
リアルに、そう、リアルに表現したんだ。
うん。まあそうしないとミルクだとね、騙されないですから。はい。そして、まあ三つ目なんですけれども、ファミレスよく行きます？うん、最近そういう写真が。
なんでいつもうちらに経験を求めてくるその。それありきで話を進めるみたいな。
いや、ファミレスでサラダとか。
いや、それ行きますよ、じゃあ。超行きますよ。うん、
サラダとか頼むことか。
頼む、頼む。
まあ、買って行きますからね、うん、なんか、ランチメニューとか頼むと、
う
ん。
まあね。
はい。ファミレスで頼むサラダに、例えば、ゆで卵の切ったやつ入ってたりするじゃん。スライス。
嘘。嘘だ。
薄いやつ入ってるじゃないですか。
入る、入るね。
入る、入る。
あれってね、どの人の皿見ても半径同じなんですよね、卵の。
ああ、うわー見たことあるわ。
あれは、
卵じゃないやつだ、
はい。そう、あれはですね、業務用ゆで卵と言ってですね、普通卵って切ったらさ、先っちょの方は、ね、白身だけみたいなのあるじゃん。
うん、ね、スライスすると。
そうそう。はい、径が、半径が違ってくるはずなんだけども。うん、まあ、業務用に使われてるやつはロングエッグというふうに言われていてですね、もう卵の金太郎飴みたいなものなんですよね。
なんか見たことあるわ。
それは品種改良でそうやってんの？それとも本当に物質的に？いやいやいや、
これはまあ、一応中身としては卵なんですけれども、あらかじめですね、あらかじめいろんな卵を大量に黄身と白身に分けてですね、で、その上で金太郎飴みたいな、こう長いソーセージみたいな感じに、卵を成形し直し、うん、で、あとは調理するときに冷蔵庫から取り出して、ただ切るだけっていう風にしてると。な、ゆで卵の長いやつみたいなのを、まあ、作って。
よかった、でも一応卵なん
ですね。一応卵なんですね。まあ、ただ一回大量の卵を黄身と白身に分けているので、それをもう一回くっつけるためには、まあ、食品添加物を大量に投入してですね、保存料、酸化防止剤等で固め直すということをしています。な、普通の卵には、プラス食品添加物があれもどっさり入っとるというふうに考えてもらうと。
いや、だからおかしいと思ってたんだよね。
活性なんとかから入ってなくて、まあよかった。乳化剤とか。もうそういうの紛れ込ませてきたらもうちょっと食べねえって思ってくる。
なんだろうな、その出てくるさ、サラダに上に塗っとる卵って、はい、
うん、
白身と黄身の割合がさ、たまにこう普通に輪っかになってるやつはまあ普通なんだけど、
はいはいはい、
なんか、マッシュされてるやつあるじゃん。
マッシュね。あるね。
バラバラにされてるやつが、
はいはいはい。はい。
バラバラにされてるやつって、黄身と白身の割合がなんか大体一緒ぐらいだなって思っちゃうのよ。
まあ、疑っていいレベルだと思うね。
疑っていいんじゃない？
マッシュされてるパターンは。
そうそう。だから、なんでこれ、普通黄身の方が多くなるはずじゃない、うん、どう考えても。でもなんか同じぐらいだなみたいなこと思ってんのはそういうことなの。
食べてもわかんないしね。
う
ん、
そう、わかんない。入っちゃう
とね。まあ、卵だからね。
うん。まあ、卵で会うことには変わりはないと思うんですけどね。
うん。
はい。まあ、そして、これ次に言うのはちょっと見た目的に若干気持ち悪い映像というか画像が出てくるんで、まあ、調べていただけるとわかるんですけど、
はい。
はい、アメリカのね、マクドナルドが使用中止を今年の2月に表明した、まあ肉に、ハンバーガーの肉の話なんですけど、
うんうん、
使われていたもので、ピンクスライムという名前が出ております。
ピンクスライム。もうなんかドラゴンクエストじゃないですか、これ。
そうそう。ゲームで出てくる方ですね。
はい。で、これは通常食肉として使用されない部位の牛ひき肉をアンモニア水で防腐処理加工したものということで。まあ普通はもうクズの肉でですね、もう本当に捨てるようなもの、それを、まあいろんなところくっつけて、 ただ、その結構サルモネラ菌とかがいるんで、アンモニア水を通すことで病原菌を撃退し、さらにまあいろんな調味料を加えて味を良くすると。で、これピンクスライムって検索すると、このピンク色のね、なんかすごい、どぶといハムみたいな、
ね、ああ、なんかヘビみたいな出てきたね。
そういう映像でいくんです。まあこれがですね、アメリカのマクドナルドがハンバーガーの肉として使っていたと。はい。
まあ、綺麗に成形すれば、ミンチみたいな。
はい、これまあ、ミンチですからね。
合いびき肉みたいな感じになるんでしょうね、はい。
ちょっとこれ見ちゃうとね、でもね、このピンクスライム見ちゃうと、まあ、ちょっとあれなんですけども。ただまあ、米国としては、食品へのアンモニア添加というのはよくやっていることらしくて、まあ、これ自体は健康的に悪影響はないと。病原菌も撃退効果があって安全だと言われていますが、まあ、こうちょっと見た目的なものと、あと、ピンクスライムっていう名前がね、ちょっとどうかというところで、ちょっと前に騒ぎになりまして、アメリカのマクドナルド社は使用中止ということを発表しました。日本で使われてるかどうかちょっと調べてないですけど。
いや、なんか日本では使われてないっていう。
使われてないです。あ、
なんか海外出てますね。そういう風になってたってことは。
じゃあ大丈夫かなというふうに思いますけど。まあでもちょっと見た目が気持ち悪いんでね。っていうのがあります。うん、そして最後に一つ紹介したい。
はい。
はい。骨なし魚っていうね。魚がいるの
を。ここで来たか。
ご存知でしょうかね。
ああ、知ってますよ。
はい。これ1990年代終わり頃から、病院患者用ですね。
うん。
老人介護とか福祉施設のお年寄り用に、まあ、うん、喉にね、骨が、ボーンがですね、刺さるとですね。それこそ、
いい
はい。命取りになると。はい。いうことで、まあ、その事故を防止するための、まあ、開発された魚という形になっています。うん、まあ、これは別にいいと思うんですよ。
うん、
ね、そのお年寄り用という、
は
い。
目的がビジネスというよりかは、本当に役に立たせようっていう意図があるんでね、
うん、
良心的じゃないですかね。そうです
ね。まあ、ホネストとしてはですね、良くないのかなと思いますけど。
俺がいねえ
から。抜かれちゃうからね。
はい。
いらなくねえだろっていう。
はい。思いますけれども。まあ、昔、うまうまさんも骨が喉に刺さったっていう話をかけられ
る
の
を、
してました
ね。ありましたね。
その時から骨なし魚食べとけばよかったです。
ただですね。いや、この骨なし魚なんですけれども、老人福祉用とかお年寄り用に開発されたのにもかかわらず、小学校の給食で使われていることがあると。
お
なんでか。まあ、
僕みたいに突き刺さる人がいるからだ。
はい、これはですね。
子供はね。
はい。前、うままさんがね、モンペア特集やりましょうよと言ったので、ちょっとここで反映させておきますけど、そのモンペアがですね、子供の喉に骨が刺さったどうしてくれるんだと。
いや、これよ、みたいな話なんですよ、まず。
うちの子供は、一本でもそれから小骨があると、魚が食べられんくなってしまったんだ、どうしてくれるんや、というようなことをですね、職員室に怒鳴り込むやつもいると。で、まあ、そのモンペアに対応しきれない学校側がですね、給食に骨なしの魚を採用して、まあ、今結構それが人気になっているという状況だそうですよ。
いや、でもそれさ、子供の頃から骨取ること教えないとさ、
そうですね。
ろくな子供にならないと思うよ。ろくな、俺もろくな子供じゃねえよ。
ろくな子供ね。ずっと子供でいいよ、みたいな。
まあ、そんな感じになりますよね。
そうなんみたいな。
すいません。そう、いや、取ることぐらいさ、家で教えろや。
うんそうね。そもそも家庭のしつけの問題というかね、箸の使い方とかですね。教えてやるべきだし。あと家でね、料理しないんじゃないのこういう人たちって。魚焼いたりとか、ね。魚を
出さないんだろうね、うん。めんどくさいから。
っていうのがあると思うんで。
ま
あ
ま
あ、
う
ん、ちょっとどうかと思います。で、ちょっとここで一つ言っておきたいのが、この骨なしの魚ってどうやって作るのっていう話なんですよ。
うん、
で、これは、まあ、わざ骨なしの魚を薬品で作るとかそういうことではなくて、一応工場があってですね、東南アジアの方の、女性を中心に働かせていてですね、一匹につき30分くらいをかけて、200本以上の小骨をピンセットで抜くっていう作業を、
ああ、見たことある。
やっているんですよね。はい。で、さらにこれ一匹一匹、時間がもうありますけど、一匹一匹をですね、X 線でですね、骨が残ってないか検査するというチェックまで入るということまでやって、非常に手間がかかっているわけです。このモンペアのために。
うん。
うん。で、三つ目で、まあ、これは何でできてるのっていうところもあるんですけど、一回これ骨抜くために、骨を抜くために、三枚に下ろしてるわけですよ。
そうですね。魚を。下ろさないと取れない。
そう。それをくっつけないといけないわけですね。
あ、くっつけんだ、それ。は
い、ここに粘着剤という食品添加物が使われている
とね。来ちゃったね、はい、またこれ。
その後、これをまた冷凍した後に、食卓では解凍するという形で、提供されると。
そう、普通の、はい、普通の魚食べよう。
そう。骨あっていいじゃん。ね。うん、子供だったら骨あっていい。
に向けてとか病気の人とかそういう向けに対してはやっぱりこういうのはちょっと必要かもしれないんですけど、うんうん、給食では必要ない気がするんですよね、
うん、給食で骨の取り方ぐらい覚えろというね感じはします
。まあ、そういう、うん、なんだろうね、その骨を取るとかさ食べ方を学ぶ意味での給食でもあるわけでしょ、
うん、そうですね、
そういう食育というようなところも含めての小学校の給食なのに、そこで骨の取り方とか、骨を取らないと喉に引っかかるとか、そういうことを学ばなくて何が給食やねんっていう。
う
ん、
そうですよ。まさにね。
僕も小骨がね、刺さって、普通だったらそのモンペアの言い分によると、子供が食べられなくなっちゃってないって言ってるけれども、うん、僕は確かにそれはガブッと行くのは嫌だなってなっちゃいましたけど、うん、やっぱり、ホッケとか美味しい魚とかはですね。
うまいよね、ホッケ。
骨が刺さることがリックにありつつもガブッと行きたくなるっていうくらいですね。食欲が勝るわけですよ。は
い、だから、そういう骨の取り方も一緒に教えるっていうことをしないと、はい、大人になって魚の食べ方が汚いとか、うん、この魚骨あんのみたいなわけのわかんない発言になるわけですよ。
言い出しますからね、そういうことね。
骨あんのって、それもうまず生き物かどうかわかってない気がする
んですよ。そうそう。だからもうなんかアジの開きが開いたまま泳いでるって思ってるような小学生が増えるっていうのはね、よくないよね。うん、
まあ今ね、大事なことをたくさん言っていただきましたけど、私が参考にしたホームページにはですね、最後にこんなことが書いて締められていましたので、そのまま引用させていただきたいと思いますよ。
はい。
はい。幼少期の魚の骨、幼い時の魚の骨、ね。そして思春期の失恋、さらに若い頃の仕事の失敗、これらは人間を本当に大きくしてくれる三大要素なんじゃないのと。
すげえな、
書いてありますよ。
ホームページ。
それ、同じフィールドに立たせるの、俺はどうかと思う
け
どね。
いやいやいや、でもね、この幼少期。
小骨と人生観折り交ぜてきた。
これはね。小骨と恋愛か、みたいな。
いや、仕事の失敗もありますよ。でも、小さい頃の痛い思いをしてる、この魚の骨ですね、結構いろんなものを考えさせてくれるわけですよ。
それは確かにそうだね。
それぞれにね、いろんなことを考えさせてくれると思いますよ。でその機会をね、モンペアが失わせているということもありますのでね。はい、まあ、どうかと。まあ、ホネスさんがさっき言っていただいた通りだと思います。うん、まあ、そんなね、まとめになってしまいましたけれども。
完全に、完璧にモンペアの話になって。最初、昆虫とか、はい。
なってきましたね。まあ、はい、テーマの通り、これは何でできているのというところにね、私はもう少し、いろんなものに対して着目をしていただくきっかけになればと思いまして、まあ、このコーナーやらせていただきました。まあ、はい、アンコールがあれば続きもやりたいと思いますのでね。
うん、はい。すごい面白かったです。
楽しみにということで、うん、私は締めていきたいと思います。
以上です。はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい、というわけで通常コーナー終わりました。はい、
うん、
はい、前半を振り返ると、うん、まずホネストさん、高校2年間、大学は最短で3年間で、まあ次に進学できるよというそうお話。
はい、
はい、まあ僕もね、グリンティさんも、まあホネストさんもその要は学校が増えれば。
うん。
OK ですよ、みたいな。多分、そういう感じで、3人とも同意見な部分もあったような思いがするんですけど、まあね、大事なのはやっぱり、グリーンさんも言ってましたけど、本人がね、うん、俺、やっぱり行きたいですっていうのか、もうちょっとみんなと遊びながら、まあみんなと同じように行きたいですっていう、
うん。
思いなのか。まあそういうところだと思いますけれども。ね、まあ、あとは親御さんですかね。やっぱり、親からすると、まあ、今後のそういう学習プラン、成長プランというものに関しては、早めにいろいろ取り組んで、学校を決めたりとか、そういうのもね、いろいろ、まあ、学費の面もありますから、学費がちょっと浮くって考えもありますし。
まあ、そう。まあ、それはありますね。
うん、確
かに。あります。で、大学も学部、入学するだけのお金と、あとは、年単位でのお金がかかるんで、
うん、
まあ、留年すると留年しただけお金がかかるし、
うん、
って考えたら、1年早いっていうのは、結構ありがたいっていう部分。
そうね。
あります、
まあうん。うまく使っていければいいと思いますし。
うまくそう。お金の面の部分でも結構いい感じになりそうだなと、いうふうにも、ちらっと思いました。
うん。
うん。まあ我々、また戻ったらこれ狙いますか？もし。
戻ったら
再来世。
再来世。
再来
世。戻った
ら。再来世、そう
だね。再来世ぐらいでいいか。じゃあ。
再来世くらいです。来世はとりあえず普通に行くかみたいな。
来世はね。うん。そうだね。
多分、再来世の頃には、ほぼ全部の大学でそれらを実施されてるかもしれない。
うん、そうだね。じゃあ、再来世で。再来世で会いましょう。
再来世で会いましょう。
誰だよ。
再来世ちょっと気に入ったんで、まだ、まだ使っていくと思う。
いいね、いけるね。
使っていきましょう。
しばらく使っていくと思うんですけど。はい。で、後半の井戸端カースの方では、クリンティーさんから、うん、これは何でできてるのという話。
はい。
はい。まあ、一発目が昆虫から取れたね、やつの色素だったんで、はい、
うん、
どんどんエグくなっていくのかなと思ったんですけど、
はいはいはい、
まあ、エグいのは、昆虫じゃなくてモンペアだったっていう話なんで。
そうだね。
いいこと言いまし
たね。小骨がどうのっていうよりも、まずモンペアだなっていう話だったんですけど。
まあ、いろんな話につなげていけるね、あの、コーナーにできたかなと思います。
これは、はい、ぜひいろんな商品というか、を調べていただいて、なんか、紹介していただきたいな、みたいな。
まあ、ね、上間さんがこの後、モンペアにつなげていただいても結構
です。まあ、モンペアは僕の方に派生していくんですけれども、あの、食品関連。
はい。
添加物についてとかね。
はいはいはい。
あの、いっぱいある、例えばこう、お菓子ガラッと見て裏側見たらいっぱい書いてあるけど、
はいはいはいはい、
パッと見、悪いかいいかもわかんないと。
わかんないですね、確かに。
ええ、うん。だからそういうところもちょっとなんか見てみて、本当に体に悪いのかとか。うん、
なるほど。
先ほど言ってた、僕が砂糖かアスファルテームかってちらっと言ったんですけど、
はいはいはい。
アスファルテーム自体もね、
うん、
いいっていう話じゃないっていうふうに聞いてますので。
そうですね。うん。
発がん性物質なんじゃないのかっていうふうな話もあるので、ね、すごい甘いですけど、
うん、
なんでカロリーゼロとか言って騙されてる超甘いなと思ったらアスファルテーム入ってましたみたいな、そういう話なんで、そういうのもありますんでね。
そうですね。まあ普段食べてるものにちょっとね、どういうふうにできてるのかっていうのを目を向けるというのはいいこと
ですね。そうですよね。食の危険とか言って大体トピックとしては米とか牛とか、
うん、
割と自然なもの自体の扱い方についていろいろ言われてますけど、
そうですよ。
添加物に関してあんまりメスが入ってない気がするんですよね、
ま
だ。これちょっとどうなのっていうふうなのもあるんで、うん。
ね、コンビニおでんの出汁がうまいとか言ってる人いますけどもね。
そうそう。
はい、浮いてるどんな風にできてるのっていうことですよ。
怖い怖い。
その、8時間以上とかそういうガイドラインのためだけに食品が勝手に改造されてるっていう現実をですね。まず、どうしようかっていうところをね。そうそうそう、
まあ、まあ、あのね、かけらいとしては、うん、まあこれを信頼するかしないかはもう皆さんにお任せしますのでね。
そうですね。
こういうことを調べたらこういうこと書いてあったっていうことを報告してるわけでございますのでね。
そうそう。はい、コンビニのおでん食べちゃダメとかそういう話じゃない。多分食べますしね。
うん。
からも。まあでも浮いてたら浮いてるなと思ってちょっとニヤッとしちゃいますけど。
うん、まあね。
はい。
すり身か、すり身だなっていう感じ、ね、見ちゃいますけど。
うん。
はい。
うん、そんな感じですけれども、
うん、
じゃあ忘れないうちに、
は
い、
お便りを、
なんですか、うん、お便りですね、はい、忘れないうちにお便りの方を、はい、じゃあ読んでいきましょうか。祝100プラス丸回ということで、
うん、
いただいております、かけらじの皆さんこんばんは。久々の手紙書きました。新潟のオメガですということで、オメガさん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、今更になってしまいましたが100回超えおめでとう、本当におめでとうございます、はい、
ありがと
うございます。いつもどうしてこんなに面白いんだろうなと、
うん、
簡単しながら聞かせていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。さて、井戸端カオスへのリクエストテーマですが、昨年の7月のドラマではイケメンパラダイスを放送していました。うん、今年の7月のドラマは GTO がリメイクで放送されます。あ、そうなんですか。
GTO なんだ。
はい、GTO、グレイトティーチャーオニズカでした
っけ。オニズカ、
そうですね。
懐かしいですね。はい。そんなわけでリメイクをテーマにお話しいただくのはいかがでしょうか。
うん。
うん。面白そうですね。個人的には CG アニメ映画のアトム、鉄腕アトムですね。ん、うん、そうかな。
そうですね。
CG アニメ映画って書いてある、ね。
アニメ、
じゃあまた別のアニメ、アトムかな。
ちょっとね、いろいろあるから。
僕ら、うん、鉄腕アトム連想しちゃいますけど。
まあアトムのことだと思いますけどね、
はい、
多分。
はい、うん。3D 映画として蘇ったタイタニックなど、リメイクされてよかったなと思う作品もあるのですが、うん、そうとばかり言えない作品もアニメ、映画、ドラマに限らずあると思います。
うん。
あると思います。
あると思いますね。はい。
リメイクに頼る最近の風潮なども含め、ざっくばらんなお話が聞ければ面白いかなと思います。
う
それと5月のテーマ、ロゴのキャラクターの名前ですが、お三方が、出身が三重ということから、あがりウイローっていうのはいかがでしょうか。
パクリン
です。商品名ですね。
産地のなんか、あれにできそうな。
そうね。これでない、ウイローメーカーと協力して、名古屋駅とかいっぱいこのね、ロゴが貼ってあるのが面白いですね。
黄色くて、まあ、その部分が茶色いっていうね、ウイローを。
うん。はい、うん、ちなみに僕はトラヤウイローのトラウイローが大好きです。
なるほど。
ダブン長文大変失礼いたしました。これからもつい気を許してしまう、楽しい放送を心待ちにしております。かけらじは心のオアシスです。おー、素晴らしい。
はい。
素晴らしい標語ありがとうございます。
ありがとうございます。
かけらじバッチいただけたら、後陣ですということで、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、いっぱい話で出てましたけど、はい、リメイク、うん。うん、ちょっとじゃあ。ね、
これはまあ取り上げたいところですね。
ね、
取り上げ
たい。考えましょう。
ホネストかな、これは。
ホネストさん。
ね、
ホネストっぽいね。
まあ、エンターテインメント系ですから、正しいでし
ょうね。エンターテインメント
系。はい。
はい。
はい。
続いてお便り、最後。はい。はじめまして、あ、かけらじくん仮に名前をつけようということで、はじめまして、ライムスカッシュと申しますということで、ライムスカッシュさん。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
現在第9回まで聞き終わりました。ということで、うん、多分 1回から聞いてくれてるということでしょうか。
ああ、すごいですね。また最初からですね。
逆なのかな、それとも。
ああ、上から、上から。
9回まで聞き終わった。はいはい、
どっちだ
ろう。遡ったなら、もうほぼ聞き終わりましたね。90何回くらい聞いて
る、ね、あと8回です、
ね。昔に行けば行くほど短いからね。
そうだね。
そうだね。うん。はい。かけらじくん、かっこ仮に名前をつけよう。はい。かげろうくん。
うん、かげろう。
ゲロ。
まあ、なかなか、うまいこと言ってるんですか、
ま
あ、黒い犬。
そうですね、確かに。
うん、確かに、あれ、影に見えなくもないと。
う
ん、
そうですね。
人がああいうポーズしてる影が映って、あのポーズになってると。うん、
それは、ね。そして、駆け上がりラジオの影にもかかってる感じね。
うん、ちょっと影って形で、はいはい。
なるほどね。
なるほど。
いやーなんか、これまで来てる中でも選び尽くせないくらいすでになんかもうこれでいいんじゃないっていう思うの名前がいっぱいありまして。
そうですね。それももう決めていかなきゃいけないですね。
うちら考えるまでもなんかこんなから本当に選んじゃった方が話が早いみたいになってますね。うん。
まあしばらくまだ6月の中旬ぐらいまではね。
うん。
受け付け。
そうですね。まあ別に一つでつけなきゃいけない理由もないので。はい。まあゆっくり名前はつけていきましょうということで。
はい。
はい。まあ、お便りはそんなところですかね。
はい。
うん。
はい。まだ、届いてますけれども、まあ、ちゃんと読んでいきますのでね。
はい。
次回、はい、次回、またね。
はい。次回またお楽しみにということで。はい。
はい。
まあ、そういうわけで、そろそろ締めますかね。
うん。
まあ、その前に、じゃあ、お便りの。
そうですね。
なんですか。いつもの流れで。
はい。
あの接続ね。
すみません。はい。メソッドの方どう
ぞ。メソッド。
かけ上がりラジオではですね、番組対するお便り、メッセージを募集しております。ツイッターのダイレクトメッセージ、E メールにてお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、あとマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、あとマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答。今月のお題は
?6 月決めてないんで、
ツイッターで発表すると、こういうところになっております。はい、けがよにどしどしですね、お便りを送りいただければと思います。
はい、ありがとうございます、はい、それでは、はい、締めたいと思いますけれども、うん、まあ順調に100回を超えて、
うん、
まあ相変わらずのこの3人でやってますけれど、
はい、
まあどんどん決めていきたい、そして音楽を変えていきたいというのが、うん、ちょっとオープニングもしかしたら変わるかもしれない。
大丈夫これ
大丈夫、
じゃあそろそろ終わっていきますか。はい、お送りしましたのは私、馬場と、
ホネストと、
グリーンティーでした。
はい、皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。